はい、今回はですね、ちょっと、雑談みたいな感じで喋っていきます。最近ね、マンダロリアン&グローグね、この前、感想を喋りましたけど、あの作品の、なんか評判とかをね、ちょっとこう、ポッドキャスト聞いたりとか、あとはその YouTube を見たりとかね、して、あとちょっとなんか文章を読んだりとかして、それで、いろいろこう見てるんですけど、なんかやっぱ結構ね、その厳しい意見を言ってる人は結構多いですね。で、その意見の中で、ちょっとそれは、どうかなって思う、意見もあれば、わかるなみたいな、のもあるんですよ。で、僕は基本的には、マンダロリアン&グローグ面白かったと思ってるんですけど、なんていうか否定的な意見も、にも結構わかるなって思う、意見もあるなと、いう感じです。で、そういう中でね、なんかあるポッドキャストを僕聞いたんですよ。で、そうするとこの、結構その世間の評判は、概ね好評やってその人は言ってあるんですね。だからなんかやっぱ見てるものによって違うんやなって思うんですけど、で、概ね好評やと。で、その意見は、大体その、スターウォーズマニア仕草なんやと、言ってはるんですよ。で、子供向けの作品としていいみたいな。で、子供が喜んでるからええんや、みたいなこととかね、をそういう人は言ってると。で、要はこんなもんでいいんや、みたいな意見があると。で、それは間違いやって言ってはるんですね。で、僕はもうその通りやと思うんですけど、その人が言うには、その子供騙しっていうのでは子供は本当は喜ばへんねやって言うんですよ。でもその通りだと思うんですよ。なんか僕もその、子供の頃ね、宮崎駿の、映画とかね、そのスタジオジブリの作品とか、あとはそうですね、ハリーポッターとかね、とか、あとはなんか、ピクサーのアニメとか、あとはなんかポケモンとか、デジモンとか、さんがそういう世代なんですよ僕で、なんかそういう映画とか見れたんですね、ゲームとかで、なんかそういうのって子供向けやけど、全然子供騙しじゃなかったと思うんですよ。で、なんか大人になってから、そういう作品をもう一回見てみたりするとやっぱ結構よくできてるんですよね。なんかピクサーとかやっぱ特に、すごいよくできてんなって思うんですよ。だからやっぱりその、なんだ、子供騙しみたいな、ものでは子供が喜ばへんっていうのは、ほんまにその通りやと思うんですよ。で、それはそうなんですけど、なんかこのマンダロリアン&グローグの、に関しては、その僕が思う、そのちょっと若い人向けやなって思う理由、特にその、国内限らずやと思うんですけど、若い人向けやなって、思う、その受ける可能性があるぞって思う、なんていうか要素というかね、のがあって、それについてちょっと喋ろうかなと、思います。なんかその辺についてはね、あんまり詳しく喋らなかったんで、で、なんかそれはね、込み入った事前情報がいらんみたいなことも、それは一つ、理由としてあるんですけど、このグローグっていうね、キャラクターが出てくるんですけど、このキャラクターは、人間で言うとなんか、4歳とかそれぐらいの感じなんです。4歳、5歳、なんなら3歳とかぐらいの、すごい子供なんですよ。で、年齢が50歳なんですよ。で、だから多分1000歳ぐらいまで生きるんですね。で、ヨーダと同じ、種族やし、すごい長生きなんですよ。で、すごい寿命が長いと。で、反対に、そのマンダロリアンの、マンドウと呼ばれる、ディンジャリンですね。で、このキャラクターは多分人間と同じぐらいの寿命やと思うんですよ。100年生きられへんぐらい。 やと思うんですね。まあだからそのなんていうか10倍の差が多分あるんですよ。10倍ぐらいの差がね。でこのなんていうか寿命のズレっていうのでそのドラマを作っていくみたいな、ことってこれ結構まああのあるじゃないですか。あるじゃないですかっていうかまあ割と最近ねあったと思うんですよ。まあ早々のフリーレンですよね。とかあとそのダンジョン飯のそのマルシルのところとかですよね。うん。あとまあ小林さんちのメイドラゴンとかも入れてもいいかもしれないです。うん。なんかそういうアニメとか漫画、作品、特にそのファンタジー作品、ですね。ファンタジー世界を舞台にした作品、っていうので、まあ出てくるんですよ。その寿命による、寿命っていうかその種族による寿命の違いっていうのが、その作品の中で扱われて、で、まあそれがドラマを生むみたいなところがあるんですよね。で、それが、まあ、このマンダロリアン&グローグにあるじゃないですか、そういう要素が。で、後半っていうか終盤のパートですね、グローグが一人でなんか一生懸命頑張るみたいなパートがあるんですよ。で、そことかってやっぱり、ああ、この、その2社の、グローグと、ディンジャリンの、その寿命が、やっぱりその長さが違うから、このグローグにとっては結構、すぐに別れが来てしまうじゃないかなっていう、まあ、描写になってると思ったんですよ。うん。で、まあ僕は解釈したんですけどね。で、だからそこに、その、まあ割とその日本っていうか多分これ世界で流行ってますよね。ダンジョン飯とか、早々のフリーレンとかね。うん。で、そういう、作品に親しんでる、若い人たち、に何かこう響くものがあるんじゃないかなっていうのが、なんか僕の見立てです。はい。で、このなんか種族によるね、寿命の違いっていうのは、まあ別にその今に始まったアイデアじゃなくて、昔からまあ多分あると思うんですけど、まあ例えばその、なんか吸血鬼ものとか、なんかあるじゃないですか。その、吸血鬼と恋愛するやつ、みたいな。で、それもなんか寿命のすれ違いみたいな、なんか切なさみたいなのが多分あったと思うんですけど、まああれはまあなんか最終的にその大体その人間の女の人と、その吸血鬼の男の人が恋愛したりするんですけど、吸血鬼になったりするじゃないですか。ね、あれって結局そのなんか長命種に変わるみたいな、短命種が長命種に変化するみたいな話じゃないですか。で、まあなんかそういう話だったんですけど、最近のはまあその短命種は短命種、長命種は長命種で、それぞれ、そのなんか人生のお互いが重なる部分っていうのを大切にしましょうみたいなね、話になってると思うんですね。うん、っていうのがまあ割と最近の、なんていうか、なんか最近の作品の特徴かなっていうふうに思ってます。で、まあこれね、まあこういう作品今に始まったものではないけど、ちょっと流行ってると思うんですよ。うん。で、それが受けてる理由って何なんかなってちょっと、僕は考えたんですけど、完全妄想ですよ、うん、ですけど、現実の問題としてその寿命っていう問題ね、これね、生まれた国によって寿命っていうかその平均寿命って変わってくるじゃないですか。その個別の寿命っていうのは個別にそれぞれ違うと思うんですけど、平均にならした時にその何千万人とかね、何百万人とかなんかそういう人数でその平均値にならした時に、やっぱその平均寿命の違いってあるじゃないですか、国によって。で、なんかそれとか、あとはその、まあ、なんていうかな、長生きが幸福とは、まあ別に限らないとは思うんですけど、まあそういう違いってあるじゃないですか。とか、まあ生まれる国によって違うっていうのね。とか、あとその、所得とかね、社会階層、その人が属している社会階層によって寿命って違うみたいなんですよ。なんか、ちょっと前に調べたことあるんですけど、なんか10年ぐらい違うらしいんですよ。その金ない人の方が早く死ぬんですよ。で、金持ってる人の方が長生きできるんですね。で、健康寿命もそっちの方が長い、うん、で、質の高い、 医療とかその医療の情報っていう、そのなんていうか金持ちとかその社会階層高い人っていうのはその お医者様のお友達みたいないるじゃないですか。だからそのなんで角度の高い情報が得られたりとか、なんか早期発見につながったりとかなんかするらしいんですよ、うん、でまあ、あの一般庶民貧乏人はそんな友達いないんで、その情報にアクセスすることも難しいと、でその病院に行く金もあんまないみたいな、通院するのも大変みたいなね、ところがあったりすると、なんですね。だからこれは、まあ、10年とかの、まあ、差かもしれないですけど、要はねその金持ちはエルフってことなんですよ。金持ちはエルフで、その我々は短命種、ね、ゴブリンです。ね、ゴブリンがね、その寿命がどうか知らないですけど、まあ、なんかそういうやつですよ。そのなんかあのモブですよ我々は。ね、まあだからさっきのその吸血鬼の例えで言うと、その、まあ、一般庶民の 女性の主人公がその金持ちと結婚して金持ちになるみたいな話じゃないですか。でなんかあんまりそういうのってリアリティないじゃないですか。今は夢はあるかもしれんけど、だからやっぱりなんかそれぞれもう制定された寿命はもうほぼ変わらへんみたいなね、話に、なんていうかこう、そっちの方が受けるのかなっていうふうに思いました。受け入れられるのかなって、うん、思いました。でまあやっぱりね、そのもう我々のねこの短い人生ね、まあ、野蛮にね、まね、ゴブリンらしく楽しんでいこうというふうに、思いました。はい。で、まあちょっと話がそれたので、もうこの辺で終わります。はい。以上です。